このポッドキャスト、サブスクライバーは、アメリカサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が、自分が読んだ英語の文章について紹介しています。普段、英語の長めの文を斜め読みしがちなので、一文一文ちゃんと読む練習をすることと、頭にあることをうまく話す練習をするために録音した音声をほぼ編集せずに配信しています。まずはストライプ社が四半期ごとに発刊しているテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱うインクリメントという雑誌を読んでいます。オンコール5つ目の章はオンコール at any size ということで、あらゆる規模でのオンコールというといいかな、各会社の規模においてオンコールをどういうふうにやってるかという話を取り扱った章でした。また今回も、各社へのサーベイをベースに、多分今までのサーベイのやつの時に聞いたことはまとめた話になってんじゃないかなと伺えます。で、章の最初の冒頭を見ていくと、オンコールのローテーションを作って運用するのは、どんなサイズであっても真に実現可能なインフラを構築する上で、最も最初のステップであって、最後からはほど遠いものであると。会社のスケールに応じて複雑さが作られ、成長を続けるシステムでは、もっと洗練されたオンコールプラクティスというのが必要になってくると。で、ユニバーサルアプローチ。まあ共通したなんか、まあ当然というか何にでも使えるアプローチが存在しない間は、どんなスケール、いずれのスケールにおいても、オンコールとインシデントレスポンスを組み立てるための業界のベストプラクティスというのが存在すると。以降のセクションでは、あらゆるオンコールでのオンコールの、あらゆるスケールでのオンコールの仕事をどのように作っているのか詳しく見ていっていると。設計サポート、オンコールや、インシデントレスポンスをエンパワーする方法を、全てのサイズ、全ての会社のサイズで調査をしている。手で数えられるほどのエンジニアがいる小さなガレージスタートアップ、ハンドフルって手で数えられるほどって言っていいのかな、そういうガレージスタートアップが、できるオンコールローテーションや、自分たちのやり方自体をこうどうオンコールをやるかを作っていくところから始まり、Amazon、Facebook、Google のような大きさの会社のベストプラクティスまで取り扱っていくと言っていて、まあ、この後結構わかりやすくセクションが分けられていて、最初のセクションは、ガレージスタートアップ、まあ、1から10エンプロイーズって書いてて、その後にはアリアルオフィス、11 to 100エンプロイーズ、100人までの雇用がある、まあ、実際のオフィスと、そして、ビヨンドバンダーズナンバー、バンダーズだっけ？ダンバーじゃないんだ。あ、これ僕書き間違えたのかな。ダンバーですね。メモがバンダースになってるけど、ダンバースってあのコミュニケーション取れる、なんかちょうどいい人数みたいなやつを超えていく、確か150人とかですよね。それを超える101人から1000人のエンプロイー。で、まだその先があって、ラージカンパニーズ、1000から1万。で、最後にリバイアさん。リバイアさんって、これは、聖書に出てくる怪獣ですね。海の獣という意味で怪獣の名前でもあるんですけど、英語では、まあ、大きな船だったり、大きなクジラみたいなのを指すときに、まあ、でかいものを示すメタファーとして使われるっぽいですが、リバイアさん、1万プラスエンプロイーズって言ってて、まあ、途方もないサイズの。会社でのオンコールの取り扱いまで、まあ、幅広く触れています。で、今回の収録では、11から100までかな。結構長かったので、途中で切ることにしています。ということで、まあ、なので今回は1から10エンプロイーズ、ガレージスタートアップのフェーズの時と、アリアルオフィス、11 to 100エンプロイーズの段階 のオンコールについて、まあ、詳細を見ていきます。で、それぞれのセクションごとにキープラクティスみたいなのが紹介されていて、まあ、キープラクティスの項が、その、あ、章じゃないな、それぞれのセクション。そのセクションの終わりにキープラクティスっていう項が存在して、そこになんか、そのセクションまとめみたいなのが書いてあって、実際、なんか本質的な情報だけを知りたければ、そこを見ればいいようになっていますが、まあ今回、まあ、全体を読むのが目的なので、 この収録では逆にそのキープラクティスは飛ばしつつ、キープラクティスの元になっている文っていうのを全部触れていくようにしていきます。はい、というわけで最初はガレージスタートアップ1から10エンプロイーの時のオンコールというのはどういう感じかというと、小さなスタートアップでさえプロダクトをユーザーがちゃんと使えるようになっていることを確実にして、オンコールローテーションの構築が新しい会社の未来での成功というのを助けることになっていると。まあ、オンコールを小さい間に組んでおかないと、まあ、でっかい会社になっていくときに、まあ、そのベースがないよねって言い方なんでしょうね。このスケールにおいてオンコールローテーションを持つっていうのは、プロダクトがちゃんと動いているかどうかを本質的に理解することであると。まあ、オンコールがあるっていうのは、オンコールで呼び出される、すなわち、プロダクトに何か問題があるっていうのがちゃんと感知できるというか定義ができているということに、まあ、つながりますよねと。で、ユーザーがもし友人や家族だけならサーバーを落としておいてもいいかもしれないし、お金を払ってくれる顧客や、サービスのパフォーマンスについて知りたい投資家っていうのが存在すると、誰かのデートのために、夜に2時間ダウンっていうのはもうまかり通らなくなると。まあその状況に応じて、こう、まあプロダクトが上がっている状態というか、ちゃんと動いている状態というのはどういうものかっていうのが、まあ相対的に定義されるという話ですね。まあそうですよね。最初のまだプルーフオブコンセプトみたいな段階の時に、誰も使わないのにわざわざこうサービスがダウンしているかどうかチェックする必要っていうのはないと思うし、逆にもう実際に MVP がうまくいきそうで、普通に使ってくれている他人みたいな、もう直接関係のない人みたいなのが存在している状況となってしまったら、まあ落とすわけにはいかないという意味で、まあその時にオンコールが起こる原因、まあプロダクトがちゃんと動いているというものの定義っていうのがなされると、まあ、妥当な話ですね。そして、スタートアップは3つのプリミティブから、オンコールローテーションをブートラップするのであると、ブートストラップするのであると言っています。まあ3プリミティブ、まあ3つの神器っぽい感じなんですけど、まあまず、問題について通知するツール、例えばページャーデューティー、まあ障害が起きた時にそれを、まあ障害が起きていますっていうのを定義してくれて知らせてくれるものですね。そして、スラック、ヒップチャット、IRC のような、障害時にエンジニアたちがコミュニケーションを取れるコラボレーションツール。なるほど。ヒップチャット、IRC っていうのがこう時代を感じさせますが、そうですね。障害時に障害を報告しつつ、リアルタイムに情報を出せる場所みたいなものですね。そして、問題が起きているときに、それを知れるモニタリングシステム。なるほど。モニタリングは、最初の2つ、そうですね、その通知とコラボレーションに比べて、ちょっと準備するのが難しいので、もう少し詳しく紹介すると、よくて、正確なモニタリングっていうのは、3つのポイントがあると。その3つのポイントは、ヘルスチェック、メトリックス、ダッシュボードであると。なるほど。ヘルスチェックというのは、サービスやサーバーのいずれもがリーチャブルでレスポンディングであることを検証するもの。まあ、ベリファイするもの。日本語の検証難しいんですよね。ベリファイとファリデートの違いみたいなやつ。まあ、検証すると言っていきます、この後。そして、多くのスタートアップは残念ながらエラーページを、残念ながらじゃないと思うんだけど、まあ、エラーページを提供するための高可用性、応答性、拡張性の高い手段をもうすでにうまいことやっているので、ビジネスが正常に動作しているという、真の自信を得るための、メトリクスを集める必要があると。まあ、まあ、言ってることは分かってきたな。サーバーが別に走ってて落ちてるっていうのを判別するのは、まあまあ、今の時代、あんま気にすることではないっていうか、普通にちょっと、よくあるフレームワークで作っていれば大体のことはできている状態なので、本質的にビジネスが正常に動作しているっていうのを保証するためのメトリクスっていうのをちゃんと決めないといけないっていう意味で残念ながらっていう冒頭だったんだな。で、まあそういうメトリクスって例えばそうだな、自分の会社で僕メトリクス眺めるときは、まあデプロイの後よく見てるのは、購入のレートが下がってないかとか、そういうとこですよね。なんかサーバーのエラーって、まあ、 完全に根絶っていうのはまあ厳しい部分があって、そこの数がまあ増える増えないっていうのはもちろん気にするけど、そこよりもまあビジネスとしてやばいところが変になっていないかっていうのを優先して見ていくので、まあこれと似た話だなと思います。そうだな、うん、なんかうちだと決済例、うん、決済のトランザクションの発生かつ成功した例と、なんか5分単位でまとめたやつとかも表示してて、割とそこをパッと眺めておくと、とりあえず、なんかお金を払ってこう、まあ購入じゃないな、クラウドファンディングなんで、コントリビューションしたいって人が、なんか嫌な思いをしてないことっていうのを検証して、まあビジネスが正常に動作しているっていうのを検証していると言えるでしょう。そして、モニタリングの3つのポイントの、3つ目ダッシュボードですね、で、これらのメトリクスのダッシュボードを作って、エンジニアが視覚的にシステムが通常通り動いているということを検証すると。また、スポットで関係するイベントっていうのも見えるようにしましょうと。うまくいかなかったデプロイとか、みたいな。まあ、最近のよくあるグラフだとこうね、デプロイのところにプロットが入ったり、なんか、エラーレートが変わったイベントのところがこう、なんか赤い印になったりみたいな便利な感じのがありますよね。そして、これらのいくつか、これらは、いくつかのホスティッドなソリューションだったりオープンソースの選択肢というのが存在していて、まあ、ホスティッドなものだったらデータドック、まあ、SaaS のことですよね。 SaaS でデータドックを使ってそういうメトリクスを一気に見れる場所を作ったり、オープンソースだと、ナギオスとかグラファイトっていうのを組み合わせ、まあ、ナギオスは検知の方が主体ですけど、まあ、グラファイトでそれを見えるようにするって感じですよね。ナギオスは、まあ、ヘルスチェック。まあ、メトリクスは、あんま、なんだ、視覚的に良くする感じはないけど、ヘルスチェックの全体的な一覧を見せたりっていうのを、監視システムと一緒に提供してくれてます。まあ、いろんなプラグイン入れれば、もっとグラフィカルなこともできると思うんですが。で、それとグラファイト。僕、グラファイトはあんまり縁ないんですけど、こっちはもう可視化ツールですね。うちは今、会社だとグラファナを使ってますね。そして、まあ、3つのプリミティブ。これらのツールですね。通知するツール、コラボレーションするツール、モニタリングシステムが、まあ、スタートアップのオンコールローテーションというのをまずブートストラップしてくれると。いう話でした。そして、小さいことというのは最大のアドバンテージであると言っていて、何かあった時に誰が何を壊したかがすぐに分かりやすいと。まあ誰が何かやったんだろうなって時に、まあやりそうな人っていうのは想像がつくだろうし、うん、まあ他の人が普段どういう仕事をしているのかも大体知ってるから見当がつくっていう話ですよね。そしてチーム全体がシステムに十分詳しいので問題を修正することができると。まあそうでしょう。そして、何かが壊れた時のビジネスへの影響も小さいと。まあビジネスがまず大きくないですもんね。詳しく見ると、アーリーアダプターっていうのは障害に とても寛容であると。まあいい話だな。アーリーアダプターなら別に障害が起きてても、まあ、怒ったり訴えたりしないし、うん、むしろ優しく教えてくれててありがたいってことですね。そして、大規模運用に比べれば、もう言ってしまったけど、ユーザーの絶対数ははるかに少ないと。まあ、まあ、たかだか小さいスタートアップのサービスが落ちたところでっていう話ですね。そして、会社設立時に、採用されたカルチャーだったり、習慣だったりが、会社が規模を大きくするにつれて、共に成長していくし、信頼性のカルチャーを育てていくための最高の時期となると。まあ、この時にちゃんと、カルチャー作っておかないと後でしんどいっていう話でもあると思います。まあ、ここでちゃんと仕込んでおきましょうと。まあね、こう、インフラ周りってちょっと、スタートアップの小さい時って軽視されがちなので、この辺のところにちゃんと気を配った上で、拡大の準備に備えるのは大事ですよね。まあ、それはどんな分野でもそうだとは思うんですけど。そして、こういう状態に、欠点がないわけではないと。そう、もう小さいから最高だって話ではないと。例えば、アラートの設定を固めたり、広い領域での障害の可用性を、広い領域での障害の可能性を検知するための拡張っていうのは、労力が必要となる。まあ、アラートというか、サービスを監視するための開発ですよね。監視のための、まあ、リソーシング が必要になってくるんだけど、より良いモニタリングを機能開発するよりも優先す、より良いモニタリングを機能開発よりも優先するっていうのはチャレンジングなことであると。そうですよね。プロダクトの開発っていうのが、まあ、得てして優先されがちになってしまうので、インフラだったり、レガシーは後回しになりがちっていう、まあ、よくある問題ですね。そして、まあ、もう一つの欠点が、小さなチームで、優先順位付けの狭間に、こう、二人や三、二、三人のエンジニアだけで、24/7 のカバレッジをする、うん、するっていうのは、まあ、かなり応える体験となるだろうと。まあそうですよね。オンコールローテーションが、まあ、まあ病気できないですもんね。2、3人っていう状態になった時に。まあそこまでクリティカルに落ちるっていうのももちろんそんなにないとは思うんですけど、まあちょっとバーンアウトしがちな感じはありますよね。というのが、まあ、1から10エンプロイ、ガレージスタートアップの頃のオンコールの組み方です。まあ、根っことしては、まあツールが今存在しているし、まあ、ちゃんとカルチャーを作っていきましょうという感じですかね。はい。次、リアルオフィス11から100に入っていきます。はい。11から100人。あ、リアルオフィスの頃ですね。会社の成長に合わせて、インフラ、オペレーションのワークロード、オンコールやインシデントレスポンスの需要というのが出てくると。まあそうでしょうと。多くの会社にとって、ダズンズオブサーバーズ。まあ、ダズンズなんで、まあ12×N ですね。まあ、まあどうだろう。数十台とでも言いましょうか。数十台のサーバーが、まあ数百に成長していくときに、スケーラビリティへの関心から、モノリシックなサービスが複数のマイクロサービスに分割されたり、なんていうこともあると。まあ、結構でっかくなってきてますね。なんかスタートアップからだいぶ来た感じあるな。そして、エンジニアリングチームはこの時点で十分に大きくなっていて、オンコールローテーションというのを拡張していくだろうと。安定したローテーションを回すにはおそらく、安定したローテーションというものがおそらく必要となってきて、8人のエンジニアが2層のローテーションを1月に、1月に1周ですね。ウィークパーマンスですね。一月に一周をオンコールに当てはめると。まあこれ2層だから、まあ4人、うん、8人のエンジニアなんで、4人のローテーションを2つ回せるという感じですね。これ2層にするのは細かい言及はないんですが、おそらくあのプライマリーとバックアップですね。副担当が常に存在してくれるような形になってるでしょうね。そして、クリティカルなのは、障害がローテーションに割り当てられるものの、経験豊かなエンジニアのサブセットによって解決されるよう一貫してバイパスされているわけではない。はい。すいません、直訳です。これは経験豊かなエンジニアのサブセットっていうのは、まあ、経験豊かなエンジニアがいなくても再現するための、まあ、例えばドキュメントとかトレーニングのことを指していると思います。で、まあ、そういうものが存在して、いない状態、まだ一貫してどうにか経験のあるエンジニアみたいにどんなクリティカルな障害も解決できるみたいなローテーションっていうのは出来上がっていないと。そして、重要なエンジニアのバーンアウト、まあこういうこれでいう経験豊かなエンジニアに全部気がちになっちゃうから、そういう人のバーンアウトを防ぐためにシステムの理解っていうのを広げてシードメンバーズ、まあこれはジュニアとかまだ入ったばっかりの人みたいな意味かな、シードメンバーズを複数のローテーションに対応できるまで育てる必要があると。なるほど。そして、シェアードオンコール、シェアードなオンコールローテーションというのからマルティプルローテーションズに移行することは、重要なスケールの課題となる。これは多分2層にすることを言ってるんだろうな。あんまりちょっと直感的に知らないんですよね。シェアードオンコールローテーションというのが何で、マルティプルローテーションズであるというのはよくわかんないけど、その前の2層の件を察するに、マルティプルは層がある状態で、シェアードは一つを分け合ってる状態な気がします。そしてまあ、しかも単数形だしな、シェアードオンコールローテーション。そして、重要なスケーリングの課題にこれがなってくるんだけど、まあ、プラクティスを健全で一貫したものにしておくためには、 この点に注意が不可欠であります。なるほど。まあこの規模の会社だもんな。そして、事業継続性を持たないこと。事業継続性っていうのはこれは事業の話というよりは、オンコールという意味でのビジネスですね。事業継続性を持たないことの末路というのは実に恐ろしく、危険や予期しないことから回復できるようにするために、ディザスターリカバリーへの投資を先導してくれると。まあ、だんだんね、こう、まあ、死んだらおじゃんですみたいな状態になってしまうんで、一人のヒーローが頑張るというよりは、ちゃんと複数の人間で、まあ、誰かが仕事できなくなったとしても、代わりになれる人がいるっていう状態をどんどん作っていかないといけないという話なのと、ディザスターリカバリーみたいな、こう、まあ、本当万一何かがあった的イベントに対して全部気にしていかないといけないという話に、この人数の会社だとなってくるということですね。そして、一度以上の実装とリカバリっていうのは少なくとも年に一度は検証されるべきで、これはまあディザスターリカバリのことか。最初はベストプラクティスとして扱われていたものが、最終的にはコンプライアンスというのが目的となって検証されていくだろうと。まあそうっすよね。あのサービスの可用性を保証したりとか、まあ毎日ね AWS が落ちましたって時に、まあそんなすぐに切り替わらんでもいいかもしれないけど、キュッとこう GCP の上で走るみたいなレベルでは、あの対応できるようにしておかないといけないというのが、まあ、事業継続性 の意味では出てくるのかな。そして、このサイズになると個別のサーバーのログっていうのの検査、個別のサーバーのログの検査っていうのはもはや効果的ではなくなりますと。なので中央化された、まあ、セントラライズドされたログアグリゲーター ELK とかスプランク、ああ出てくるのがアメリカっぽいですね。 ELK とかスプランクといったサービス、まあ、オープンソースソフトウェアを導入するタイミングとなるだろうと。僕たちだとこうフルエントリーみたいなのと、まあ保存する先は別だけどフルエントリーみたいなのを使う話になってきますよね。そして、まあ同様にエラーアグリゲーター、まあ例えばセントリー、S エントリーみたいなので、どこからエラーが起こっているのかっていうのを分かりやすくしてくれるものみたいなのもあると。加えてデプロイのツールやストラテジーは、簡単なロールバックをサポートするようになると。デプロイが何かあった時にプロダクション環境で修正を行うよりもロールバックを走らせるべきとなると。まああんまり強く言ってなかったけど、スタートアップの時にプロダクションを誰でも修正できるみたいな言い方をしてたのはこれとつながってる部分があって、まあなんか起きた時にすぐにどこを修正して出せばいいっていうものではなくなってくる。まあ誰が壊したかもわかんないし、どう直したらいいかわかんない。それを判断するための時間を割くより、ちゃんとロールバックをキュッとできるようにしておく方が大事なフェーズになってくるってことでしょうね。まあこういうプラクティスって別に僕はもうスタートアップの方サイズの時でも使われるようになりつつあると個人的には思います。まあ例えばまあこういうサーバーだと、そうですね、スタティックサイトを運用するためのネットリファイとか、バーセルとかだと、もう前のデプロイをクリックするだけでロールバックできてしまうみたいな状態になっていて、まあ、今まで培われてきたいろんなプラクティスっていうのがどんどん、こう、小さい会社とか個人のレベルにももう浸透してきている面があるんじゃないかなと思います。はい、話がそれましたが、このフェーズはあれですね、今11から100人の会社の話をしていて、このフェーズで採用されるツールは、数千人のエンジニアや大きな売上を抱えるまでに、スケールしている会社でも使われるものと同じものとなってくると。まあ、ここがソニー、なんか全ての原点になっているんでしょうね。まあ、ある程度のサイズからいくとみんなやろうとすることは同じという部分でしょうね。共通する部分だと思います。インフラのフットプリントとしてはまだまだ小さいものであって、これから大きな変化が起きるかもしれない。例えば物理サーバーからクラウドに移行するとか、マニュアルオーケストレーションをしていたのが、まあプログラマティックなオーケストレーション、例えば Kubernetes とか Mesos とかみたいな。それと、こういう大きなスケールのインフラの変更っていうのは、会社が大きくなる 時にやるのは難しいので、こういう小さな、まあ、相対的に小さなスケールの時に、新しいインフラを試す機会を持っておいて、未来のスケーラビリティやリライアビリティについて備えておくと。で、その機会はしばらく訪れないかもしれないよというふうに言っていて、まあそうですよね。カルチャーを作る次は、こう、スケーラビリティのための、まあ、現実的なプランをするっていうのが課題になってくるってことですね。そして、こういうオンコールを取り巻くプロセスっていうのが、進化し始めるのもこのフェーズであると。インシデントの分類は、ユーザーのインパクトによって分類されるプラクティスとなってきて、よくあるのは、レベル4をマイナーインシデントとし、大規模な障害はレベル1とされるみたいな。端的に言ってますけど、まあ、こう、4段階かな。一番上を1とすれば、0とすることが結構多いと思うんですけど、マイナーインシデントで、まあ、顧客の影響範囲、内部ユーザーだったらレベル4だろうし、外部ユーザーにちょっとだけだったらレベル3とかで上がっていって、もう、社長が出てきて謝るレベルっていうのがレベル1みたいな感じ。組み方になってんでしょうね。そして、タイムラインや大きなインシデントの影響を、議論するポストモーテムが、システムの信頼性について学ぶためのフィードバックループを生み出すと。まあそうですね。ポストモーテムやっていくようになるんでしょうね。ここで実例が入ってて、エッツィですね。エッツィには、デブリーフィングファシリテーションガイドみたいなのが存在してて、どうやって健全なポストモーテムを行うかがそこには書かれていると。そして、それが失敗から学ぶという永続的なカルチャーを作ってくれていると。まあ、みんなポストモーテムをね、やる癖がついてるって結構組織として素敵なことですもんね。そして、障害の管理っていうのはもうこの時点で十分に複雑となっていて、障害が起きた時には2人以上のコラボレーティングが必要となっていると。明確に定義されたロールや責任っていうのが、ストレスフルなタイミング、ストレスフルな時間、まあ、障害というストレスフルな時間の間にコラボレーションをしやすいようにしてくれると。まあ、ちゃんとロールを定義しないといけないということですね。特に、インシデントコマンダーというロールが定義されていて、その人はデバッグに参加しない代わりにコミュニケーションをコーディネートし、価値を発揮すると。まあ、インシデントコマンダー大事ですよね。ここに出てくるのは、ページャーデューティの場合、インシデントレスポンスのドキュメントは、インシデントコマンディングのアプローチについて取り扱っていると。まあ、インシデントコマンディングをどうするかっていうのをちゃんとドキュメンテーションされてるってことでしょうね。あ、いいな。まあ、こういう、なんか、インシデントコマンダーとかコーディネーションみたいな話は、前の回ですね。何個目か忘れたけど、2つか3つ前の。会で、障害が起きた時に何が起きるかっていう、ページャーかポケベルが鳴ったら何が起きるかって会が16回目17回目で紹介してるんで、聞いてない人は聞いてみてほしいです。ということで今、100人のスケールまでだいたい見てきて、ちょっと長くなってしまうので、次回に分けて次は101人から1000人規模ビヨンドダンバーナンバーと、ラージカンパニーズ、1000から1万リバイアさん1万以上について触れていきたいと思います。